しゃべるよこい。
どうもこんばんは、しゃべるよこいです。今日は8月の23日ですね。23日の夜に収録しています。いきなりお知らせですが、ブログ、ツイッターでも告知しましたが、僕は毎年9月28日にワンマンライブをしているんですが、今年はですね、その兵庫県に緊急事態宣言が出てるんで、もしかしたらまた再び予定を変更する可能性もあるんで、これ暫定の情報なんですが、今この緊急事態下でですね、兵庫県はライブなんかのイベントごとは21時に終了するようにという指示が出ているんで、正直神戸16ビットというか、僕規模のライブだったらそれに該当しないんですけど、悲しいながら、該当しないんですけど、一応9時に終わろうかなっていう予定を組んだんですよね。そんなわけで、ちょっと前にサダシ君が出に来てくれた時に、今年のワンマンライブのタイトルは100分もよこい2021にすると言っていましたが、去年と同じタイトルってことなんですけど、それをやめましてですね、90分以内でよこいというライブにしました。ふざけてはいますけど、やっぱり僕ラジオトークで10分もよこいという番組をしてるんで、それを今すごい頑張ってるとこなんで、やっぱりそれになぞらえたタイトルにしたいなと思ったんですが、その90分以内ですよ。7時オープン、7時半スタートのライブにしようと思ってるんですね。平日なんで。神戸16ビットは普段は6時半にオープンして7時からライブが始まるライブハウスなんですけど、30分遅れでやってみようかなと思ってるところです。やはりブログに書きましたが、もちろんいっぱい来てほしいというのは本音なんですけど、もうやっぱりいくらコロナウイルスに鈍感な横井系でも、さすがにちょっと今の状況はきついなと思ってるんで、ほんまに、これもいつも言ってることではありますけど、特に9月28日に関しては、行ってやってもいいでっていう方に、来てほしいなと思っています。そして例年よくあるんですけど、誕生日なんですよね、9月28日って。ぶっちゃけて言うと、だから誕生日プレゼントなんかをくださる方いるんですけど、本当に嬉しいです。もらえたら嬉しいですし、正直欲しいと言えば欲しいんですけど、無理しないでください。別になくてもいいです。僕はもう来てもらえることだけでも十分、というかもう誕生日に一緒にいていただいてもらうだけでも十分嬉しいので、なくて構わないです。だいたいそれにチケット代がですね、普段2500円なのにこの日3000円になってますからね、もう高いんで、チケット買ってもらうだけでももう十分なんで、よろしくお願いします。そんなわけで、毎年長々とワンマンライブしてる僕なんで、90分でできるんかよって思ってらっしゃる方もいると思うんですけど、実はですね、もうセットリストほぼ組み終わってるんですよ。もうこれでいこうというのが決まってまして、トークのネタも途中挟もうかなと思ってるんですけど、そのトークも一応僕トークは基本アドリブでやるというのがもう僕の信条なんでアドリブで行くんですけど、大体どんなネタで行くかというのを、ある程度候補絞ってるんで、そんなわけで大体もう7時半に始まって9時までには終わるというか、ちょっとお客さんを厄介者扱いするみたいな言い方で申し訳ないですけど、もう9時には閉店しちゃおうと思っているんで、本当に短い時間ですけど、その短い時間で集中してライブをしようと思いますんで、もしよかったらお付き合いよろしくお願いします。そのセットリストをもうほぼ決めたっていうことなんですけど、これもよくネタにしてますように、僕今年の春先に喉を痛めまして、順調に回復してるんですけど、もう回復ついでにボイストレーニングというか、声のトレーニングとか、その自分の今までの悪い癖なんかを見直して歌の練習をやり直していまして、その YouTube なんかでもその公開した音源全部消したんですよね。 でこの喋る声でも音源とかを流してたんですけど、本当に練習の手応えがすごい良くて、もっともっと僕歌が上手くなれるという自信がついたというか、まあそれはちゃんと歌えてから言えよって感じですけど、まあ今順調に練習が進んでいまして、とりあえずはこのワンマンライブまでしっかりライブで歌う歌の練習をしまして、そっからまたレコーディングしようかなと思ってます。サードアルバムを本当に早く発売したいんですけど、まあ歌以外のオケはもう結構できてるんで、本当にいい歌を取って、でまあしっかりミックスして作ろうかなと思ってるところなんですね。でやっぱりその歌の練習で僕自分の曲なんかを使ったりしてるんですけど、まあその歌の練習の成果の発表会みたいにはなりたくしたくないんで、まあそうならないようにちゃんと注意しながらワンマンライブの稽古をまあ 2,3 日前から始めてるんですけど、まあその歌が上手になった僕見てほしいなと思ってるんですけど、でもまあそのアマチュアミュージシャンに結構ありがちな話ですけど、ライブは発表会ではないですし、まして僕はお金を取ってやってるミュージシャンなんで、一応その芸能事務所とかレコード会社には入ってませんけど、一応プロといえばプロなんで、ちゃんとコンサートというか、まあエンターテインメントをしますんで、まあその辺に留意しながら頑張っていこうと思います。まあなんかあれですね、こんな話してるからまだまだ僕は三流以下なんやと思うんですよね。しかも僕今ストックしてるネタにですね、またこれ今後喋ると思うんですけど、僕はテレビを深夜番組だけまあ見るんですね。で深夜番組を楽しみにしていつも見てるんですけど、なんか最近関西の深夜番組ってお笑い芸人がまあ深夜番組やってて、まあそれは別に今も昔も一緒なんですけど、お笑い芸人とかあとミュージシャンもそうですね、音楽番組もそうですね、同じなんですけど、なんていうかそのお笑い芸人とかミュージシャンの舞台裏を明かしますとか、僕はこんなことをやってるから成功しましたとか、要するにその手の内というか種明かしをする番組って最近ちょっと増えてきてるじゃないですか。ちょっとそれ違うんちゃうんって僕は思ってるんですよね。でそんなん見るのきついし、そんなん見た後にそのお笑い芸人とかミュージシャンのまあそのコンサートとかライブとか見たくないわって思ってるんですけど、よくよく考えたら横井圭も喋る横井でそれと同じことやってるなと思って、なんていうか最終的にちょっと自分にちょっと傷ついてしまったんですよね。だから僕もちょっとそういうのをどんどんやめていこうというか、そんなんね聞かされてもしゃないやんって僕思うんですよね。思うんやったらするなよって話ですけど、だからそういうのは今後やめていこうと思ってるんですけど、思いっきりそういう話しちゃいましたね今ね。まあそういう舞台裏の苦労話ってのはやめようと。まあまあでも面白い話だったら、笑える話とか、あなるほどって思ってもらえそうな話だったら、まあ今後やっていこうと思うんで、そういうちょっとまあ面白さを重視してやっていこうと思います。
喋るよこい。
さて後半は野球の話をしていこうと思うんですが、野球に興味ない方もぜひ聞いてほしいなと思うんですが、2つ話題があるんですけど、まず最初に滋賀県代表近江高校がなんと大阪桐蔭に勝っちゃいましたね。高校野球今朝ですよ。今日は女子の高校野球の決勝が夜に甲子園であるという関係で、高校野球は朝の1試合のみってことで、まあ僕もそうなんですけど見逃した人も多いと思うんですけど、まあ序盤に4対0になって、そこからスクイズとかを絡めながら1点ずつ返して、そして終盤8回裏に満塁のチャンスで逆転のタイムリーを打つという、まあ監督さんすごいな思うんですよ。4対0からとりあえず1点ずつ返していこうという作戦、僕が監督やったらあんな思い切った作戦は、思い切ったというよりかはどっちかというと超手堅い作戦ですけど、なかなかそんなんできないですよ。やっぱり高校野球は1回きりのトーナメント戦ですから、プロ野球だったらまずありえないですね。プロ野球だったらもうランナーを貯めて、もう 一発逆転を狙うという戦い方しかまあしないんですよね。でもまあプロ野球は別に負けてもいいリーグ戦なんでそんなことができるんですけど、まあメジャーリーグもそうですね。高校野球ならではの試合やなと思うんですよ。4対0から1点ずつ手堅く返していこうっていう、すごいなと思ったんですけど、もっとすごいのはですね、大阪桐蔭って言ったらまあプロ野球選手を毎年出してる高校ですけど、あの中学の日本代表チームのメンバーがほとんど入るっていう、もうすごい学校なんですね。それに対して近江高校っていうのはですね、まああの横池大阪生まれ滋賀育ち神戸在住のミュージシャンでございまして、僕は子供時代をあの滋賀県で過ごしてるんで、近江高校って言ったらあの彦根城ってあるじゃないですか、彦にゃんの、その彦根城の隣にありましてですね、もう本当に隣なんですよ。まあ剣道の試合で行ったことあるんですけど、あの近江高校、まあ滋賀県ではもちろん野球が強い学校ですけど、正直言ってこの学校、あのこんな言い方したらほんまに大変失礼ですけど、大阪桐蔭に入れへんかったぐらいの子が入る学校って言うたらすごい怒られますけど、まあまあメンバー表見たらですね、あのみんな滋賀県出身の子ばっかなんですよ。ちょっと何人か例外はいますけど、あの滋賀県出身の子ばっかで、まあ優秀な子ばっかだと思うんですけど、でもまあ大阪桐蔭がいわゆるその中学校の日本代表の1軍やとしたら、もうその中学の日本代表の2軍ぐらいの選手が入る学校なんですね。その2軍がまさか1軍に勝っちゃったみたいな、あのまあ大番狂わせていたらすごい失礼ですけど、もう大金星なんですね。わすごいなと思います。あの近江高校さん、まあ、3回戦も頑張ってほしいなと思いますし、あの2年生のエースで4番の二刀流の山田くんでしたかね、まあ、すごい選手だなと思いますし、まあ、2年後はプロ野球に行ってほしいなと思ってる横井圭です。でですね、あのもう一個の話題はプロ野球ですけどね、まあ、あのプロ野球好きな人だったらもう最近の話で、まあ、プロ野球に激震が走りましたけど、日本ハムの中田翔選手の話ですよね。あの中田翔選手があのチームメイトに暴力を働いたということで、今シーズンの1軍2軍あのを含めて全試合の出場停止で謹慎処分というのを球団から受けていたんですけど、その中田翔がその処分を受けてから1週間後に、まあ、ついこの間ですね、巨人に無償トレードで入団して、それでまあ昨日ですかね、巨人の試合に出てホームランを打ったということなんですね。でそれに対して、まあ、その世間もそうですし、まあ、評論家とか野球関係者からバッシングが相次いでるんですよね。あの今シーズンのその無期限謹慎を食らってるのに、その選手をたった1週間でトレードで、まあ、巨人に移らして、それで巨人では何のお咎めもなしにあの試合に出させると、それじゃ処分が甘いんじゃないかとか、あのことなかれ主義だとか、なんかそういういろんな叩かれ方してますし、で日本ハムのファンからも巨人のファンからもちょっと応援したくないし、あのすごい嫌なイメージがついたとか、あのそういう、まあ、バッシングはネット上でも、まあ、テレビなんかでも見れますけど、ちょっとあのこれに関して、まあ、野球好きの横井圭がちょっと言わしてほしいことがあるんで、まあ、言おうと思うんですけど、まあ、その前にあの中田翔選手はですね、実は僕結構思い入れあるんですよ。あの僕が神戸に住む前、あの高校を卒業してからですね、僕は6年ほど大阪市内に住んでたんですけど、まあ、そっから僕はあの阪神電車乗って高校野球を甲子園に見に行ったり当時していまして、僕はあの中田翔選手の試合は、まあ、1試合ずつですけど1試合ずつ3年連続で見てたんですよね。ハンカチ王子の斉藤佑樹選手と戦った試合なんかも見たりしていて、だからもう中田翔選手が高校生の頃から僕は見ているんで、すごい思い入れのある選手なんですよね。 で、まあ、その戦中田翔選手がチームメイトに、まあ、試合前ですかね、試合前に暴力を働いたということで、あのそれがもし事実だとするなら、もうそれはもうとんでもない話ですし、まあ、暴力はあかんなと思うんですが、ただ今回の件、あえて意地悪な言い方をすると、中田翔選手が暴力をしたという証拠というか事実は別に証明されてないし、別にこれ刑事事件にもなってないんですよね。あの暴力を受けた選手が、まあ、チームに報告して発覚したということなんですよね。まあ、だから、まあ、もちろん暴力は、まあ、あったんだとは思うんですよね。でしかもその暴力を受けた選手は、まあ、ピッチャーらしいんですけど、まあ、もう名前もネット上では上がってますけど、その日の試合にも登板できなくなってしまったってことで、まあ、それは大変なことだと思うんですけど、まあ、それはつまりその日本ハムという球団の中で話し合いのもとで判明した事実でありますし、なおかつその何ですかね、これまあ、あの森本ひとりさん、あの元日本ハムの選手で今解説をしてる人ですけど、森本ひとりさんの言葉を借りますけど、中田翔本人がその件に関して、まあ、その巨人の入団会見の時に一応謝罪会見はしてますけど、まあ、その本人からの説明とか本人からの弁明というのが一切されてないんですよね。その巨人に入るまで、その少なくとも日本ハムに在籍して謹慎した1週間の間、仮に中田翔さんが完全に悪くてですね、ほんまに暴力を働いたとしても、別に本人が弁明弁解するという権利は僕あると思いますし、で本人の口から実はこうだったんだって、だったんだっていう説明する責任もあれば権利もあると僕は思うんですけど、そんなんが一切ないじゃないですか。だから僕は正直中田翔さんがまだ完全な黒だとは僕思っていないんですよ。だから完全な黒が決定したわけじゃなく、疑わしきのままなんですよね。で、まあ、よく裁判ではその疑わしきは罰せずと言いますけど、まだ中田翔さんは疑わしきのまんまだと僕は思ってるんですよね。でしかも野球が好きな人は分かると思うんですけど、そんなん野球の世界で暴力なんて、まあ、一昔前というか別に今も別によくあることですし、もちろんよくあったらダメなんですよ、あったらダメなんですけど、何でもかんでも、まあ、例えば それこそ例えば今学校の先生が生徒を殴れなくなってるじゃないですか、まあ、そんなんもどうかっていう人もいますし、中田翔って日本ハムの中心選手でもうキャプテンみたいな存在なんで、被害を受けたピッチャーの選手には申し訳ないですけど、もしかしたらその被害を受けたピッチャーの選手がふざけていたりとか気の抜けた態度を取ってたから怒ったという可能性もあるんですよ。もちろん怒ったからと、まあ、叱りたいってことですね、まあ、叱りたいからといって別に暴力を使って叱ったらいいんかというと、それはまあもちろんあかんことだと思うんですけど、場合にもよると思うんですよね。でそんでもって何でしょうかね、これは一緒くたにしたらあかん話であると分かっての上で言うんですけど、日本ハムの対応が僕一番納得いってないんですよ。まずその日本ハムが中田翔本人に謝罪会見とかその弁解弁明をする場を設けず、巨人の入団会見の時に初めて謝罪をした、つまり巨人の中田翔になってから説明をしました。つまり日本ハム球団からの説明って一切ないんですよね。でしかもこれももちろん一緒くたにしたらあかん問題ではあるんですけど、日本ハムってすごいドライな球団で、まあ、野球選手でもちろん年齢を重ねると実績も増えていくんで、もちろんお給料も上がっていくんですよね。だから日本ハムってある程度年を取ってお給料が上がった選手をすぐクビにしたりトレードに出したりして、まあ、 球団から追放するんですよね。まあ、それはあの今阪神で頑張ってる糸井選手もそうですし、あの巨人にで頑張ってる楊大観選手もそうですし、である意味じゃ大谷翔平もその一人と言っても過言ではないかもしれません。要するに高給取りの年寄りを全部追い出して安く雇える、そして将来有望な若手の選手だけであのチームを編成して、まあ、若い選手だけでチームを組むという、まあ、これはメジャーリーグでは最近もうスタンダードになってるあのやり方なんですけど、まあ、非常にドライな運営をしてるんですけど、だからその今日本ハムであの30歳を過ぎていて主力で給料が高いって言ったら、まあ思い当たるの中田翔ぐらいしか、あ、まあ他にも何人かいますけど、まあ中田翔ぐらいしかいないんですよね。だからあの早かれ遅かれ中田翔ってもう 1,2 年のうちに首切られるんちゃうかという噂も今までも十分飛び交っていたんで、あの高給取りを追い払ういい機会だと思って日本ハムがこの暴力事件を利用したんちゃうかなと僕は思ってしまいますし、今の状況を見たらそう思えるのも無理はないんちゃうかなと思いますし、あのしかも暴力っていう、まあ、その絶対悪な行動をしたということを盾にとってマスコミをうまいことなんか誘導、まあ、マスコミどころかその世論も誘導してるんちゃうかなとしか僕には思えないんですよね。でもう一個僕意外やったのが、あの、まあ、中田翔選手はそういうわけで日本ハムはもう今若い選手ばっかなんで、中田翔選手、まあ、今32歳でしたかね、32歳の選手って周りに全然いないんですよ。でも巨人は32歳の選手は、まあ、坂本勇人とか菅野とか、あとちょっとすみません、ちょっと誰か忘れましたけど32歳、あと小林もそうですね、小林キャッチャーのとか同い年の選手がいっぱいいるんで、その同い年の選手が大歓迎してるんですよ。なんかもうなんかあのツイッターとかでももちろん歓迎コメント出してますし、あのテレビ中継なんかでもその同級生の選手とベンチで仲良くしてる映像なんかが撮られてるんですけど、あのなんていうか中田翔、まあ、暴力を振るったんかもしれませんけど、ほんまに中田翔がなんか悪いことをして、しかも悪い人間やったらあんな歓迎のされ方って僕しないと思うんですよね。だからもしかしたら中田翔はその同級生の巨人の選手なんかに、実はほんまはこうこうこうでこういう状況やったんやってことを相談してるという可能性も僕は勝手にですけど勘ぐってしまいましたし、どうなんかなと思うんですよね。まあ、とりあえずさっきも言いましたけど、中田翔選手が確実にその一方的な暴力を振るったという証拠はどこにもないんで、だから野球評論家の方とか、まあ、ファンの方とか中田翔さんをボコボコに叩いてますけど、それは罪が確定してからにした方がいいんちゃうかなと思いますし、僕はその、まあ、もちろん暴力はあかんとは思うんですけど、なんでしょうかね、まあ、被害を受けた選手がふざけたんちゃうのとしか僕は思わなかったのと、あと日本ハムがどうしても高給取りの中田をほかしたかったんちゃうんかなとしか思ってない横井家なんですが、皆様はいかがでしょうか。まあまあ毎回ですけど、まあ、今回もこんなネタを掘ってしまいましてあれですが、ご意見あればよろしくお願いします。
しゃべるよこい。